南ズム朗読の館。
はい、気になる CD の歌詞をご紹介しようというコーナーです。朗読の館。11月に、私やっぱプログレとかロックバンドとかかなり好きなんですけれども、イエスね、懐かしい人は多分すごい懐かしいという、来日するんですよ。11月21日月曜日から29日火曜日まで、東京ではオーチャードホールでやるという、どんな世界が繰り広げられるのか、多分たくさんのファンが楽しみにしているという、このイエスの歌詞、まあ歌詞といってもね、まあ演奏を楽しみにしている人ももちろんいると思うんですけれども、一応あの歌詞を紹介しちゃおうかなと思って、ホーリーの勝手に訳詞というところからちょっと、サバイバルというイエスの楽曲の、ね、歌詞を紹介しようと思います。では読んでみますよ。サバイバル。日の光が沈み込み、この辺りのどこかで生命が息吹。卵は握りつぶすには誇り高く、生まれくるものの形の始まり。それは走り出す。生命が始まった。弾丸よりも早く飛ぶんだ。母鳥は飛び立つのが遅すぎた卵の中の命は、宿命のために残された。本当に知らなかった外の世界がどんなで、いつ外に出られるのか。どっちみち人生は同じ。俺たちが狙っていること、俺たちに責任があるのか。お前に命があることは疑いようもない事実。一日が終われば明日も生きなくちゃならない。いつかは死ぬけど、死には理由がある。それは季節の中にある力。生き残るんだ、生き残るんだ。与えられたものは持ち去られる。生きるに値する生、知るに値する生。殻を破ってひよこが生まれる。ひよこは這い回って泣き叫ぶ。親鳥はどこ。立ち上がって孤独なことを知る。生命の輪が始まったことを知る。サバイバルに勝つんだ。生き残ることは罪だ。そしてすぐに夜がやってくる。痛みが走り、憎しみと恐れがやってくる。それは今でも彼のトラウマになっている。逃げ出したい気持ちは膨らむばかり。あまりにも遅すぎたんだ。ごまかすな。認めるんだ。お前が生きてるってことは疑いようもない事実。一日が終われば明日も生きなくちゃいけない。いつかは死ぬけど、死には理由がある。それは季節の中にある力。生き残るんだ、生き残るんだ。与えられたものは持ち去られる。生きるに値する生、知るに値する生。生き残るんだ、生き残るんだ。与えられたものは持ち去られる。生きるに値する生、知るに値する生。みんな突き進んでいくんだ、みんな突き進んでいくんだ、みんな突き進んでいくんだ、どこかへ。聞いてください。イエスでサバイバル。はい、映画に行こうのコーナーです。11月は、結構いい作品が目白押しなんですよ。それでその中でも、いやー、私、韓国映画、一時ね、韓国ってあの映画をなんていうの、国策にしていた、映画の制作を国策にしていた時期が、まあ今はどのくらい力を入れてるのか、ちょっとそんなに話題にならないのでわからないんですけれども、10年ぐらい前か、すごい韓国映画がどんどんのしてきた時期がありましたけれども、まあその時期から、ずっと注目していたソン・ガンホ、ね、ソン・ガンホという、名優が出ている映画を今日はご紹介したいと思います。その名も弁護人という、実際にあった、韓国であった事件を題材にした映画です。いや、これプリム事件といって、1981年に、 チョンドファン政権の時にプサンの、まあ今昔の日本で言えば赤と言われる、学生運動とかの人たちが、まあ、理由もなくと言ったらなんですが、まあ、半ば濡れ衣状態で逮捕されて、まあ、暴行を受けたり、その、まあ、国家権力によって抹殺されそうになっている時に立ち上がった弁護士の話なんですけれども、この弁護士を、はい、私の大注目の大好きな名優、もう韓国ではね、なんか韓国が誇る名優というふうに書かれてます。ソン・ガンホが演じているわけなんです。まあ、この映画が、そうですね、最初この弁護士になったいきさつから、このソン・ガンホを演じるね、主人公が弁護士になったいきさつから書かれていて、それでそれが民権派の弁護士と、言われるまでになるまで、この事件をきっかけに、それまではですよ、この、ソン・ガンホを演じる主人公は、幼い頃貧しかったの、そして、高卒だったのを、大学ね、卒のいろいろな司法書士とか弁護士がいる中、その中で劣等感をこうバネにして叩き上がってきた弁護士で、それで儲け頭になったんですね。自分でちょっといい商売見つけて、弁護士としての。それで、そんな、まあ、左打ちはみたいな、とにかく働いて働いてお金を儲ける弁護士だったのが一転、その不遇な時代というか、まあ、自分が、まだ弁護士の司法試験に、ね、受かる前に世話になった、食堂の、ね、おばちゃんと息子、母子家庭の、ね、2人とすごく仲が良かったんですけれども、その人たちの息子が、なんだ、国家権力にとらわれてしまって暴行を受けたと、ね、それで裁判沙汰になったというのをきっかけに、国選弁護士とかがいろいろ並んでる中に、自分がじゃあその息子さんの弁護を引き受けるというふうに、もうこの引き受けるってなるところまでが、まあ、クライマックスなんですけれども、もう引き受けてからもう、スーパーマンみたいにね、弁護士としてこうバシバシ、まあ、悪と言ったらあれですけれども、何が悪なのかっていうのを、韓国の中でも、多分突きつけたという、まあ、本当にあった事件なので、事件発生から30、ね、3年後の、最終判決となったっていう、もう全員に無罪が言い渡され、その学生がみんな捕まっちゃって暴行を受けたので、でそこまでのすごい粘り強い弁護の様子を、語った、そういう映画だったんですけども、とにかくそのあれです、ソン・ガンホがその、まあ、お金のためにやっている弁護士だったところから、こう一転、その世話になった人たちのね、ためにこうクッと変わるところが、もう見もの中の見ものです。はい。で、最初に、そのスタート時点での、なんていうかな、音楽、使われてる音楽なんですが、音楽が最初のんきに始まるんですよ。私、弁護人って、この、まあ、チラシや何かを見てね、弁護人って、ああ、じゃあ最初から重いね、と思い、なんかこうどしっとくる映画なのかなと思っていたら、アニハカランや、最初軽快に始まって、すごくなんか楽しいようなふりをして、すごいズバッとこう国家にメスを入れるような作品に仕上がっているところらへんが、この、監督ヤン・ウソクさん、なかなかすごい監督なんだなと思いながら見ておりました。それで、主人公の弁護士を演じた名優のソン・ガンホ、それで、もう一つ、この捕まっちゃう方のね、その学生を演じていたのが、なんとアイドルグループ、韓国でね、アイドルグループのメンバーで、それでこの本作でスクリーンデビューを果たしたイム・シワンという、そういう若手の俳優が、出ていたそうです。で、また演技力がすごくこの映画で評価されたというふうに聞いてます。で、私が何より、ああ、面白いなと思ったのはですよ、これ、弁護人、2015年の映画なので、ずいぶん前から、2013年の映画なので、ずいぶん前から、いろいろなところで宣伝がしていたんですね。それで8月ぐらいに、もらったこのチラシを見ていると、 あの上映終了後トークイベントにゲスト宇都宮健児弁護士が来ているという、まあ、宇都宮さんもね、あの東京都知事選ではなんかこういろいろな意味で注目された、民権派の弁護士と言われている方ですけれども、その方まであのこの弁護人を、見た時の、プレミア上映の時の、トークショーに、出演なさってたりするような話題作でもありますので、あのこのソン・ガンホ主演の弁護人、なかなか、骨のある映画ですので、ぜひ皆さん、劇場に足を運んでいただきたいと思います。あの11月からシネマ借りて、新宿のシネマ借りてほか全国順次ロードショーをしておりますので、とても楽しみにしてくださいということです。はい、今日はソン・ガンホ主演の弁護人をご紹介しました。 Radio